創世記3章1節から。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。その野、どの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのですか。女は蛇に答えた。私たちはその野木の果実を食べてもよいのです。でもその野中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆う覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中で聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。本日の説教題、どこにいるのかは、創世記3章9節から示されました。新共同訳、旧約聖書の4ページになります。3章9節で、主なる神様は、アダムをどこにいるのかと呼ばれます。アダムと妻が、善悪の知識の木から実を取って食べた日の風の吹き始める夕方に、主なる神様が園の中を歩く音が聞こえてきました。すると二人は主なる神様の顔を避けて園の木の間に隠れてしまいます。そこで主なる神様はどこにいるのかと問いかけられます。全能の神様が姿を隠した二人を見失って探しておられるのではありません。どこにいるのかなどはお分かりの上で、ご自分から離れてしまった二人に、もうすぐ夜になるのだから私のところに早く帰ってきなさいと呼びかけておられるのです。この時二人がすべきなのは主なる神様に謝ることです。主なる神様が決して食べてはならないと言われた善悪の知識の木から実を取って食べてしまったことを謝るのです。ところが実節以降で二人は主なる神様に言い訳をし始めます。そして主なる神様は自分たちがしてしまったことを悔い改めるのではなく、言い訳をし続ける二人をエデンの園から追い出してしまわれるのです。創世記3章1節をご覧ください。主なる神様が作られた野の生き物のうちで 最も賢いのは蛇であったとあります。蛇は不気味な生き物ですが、神様の被造物であり最も賢い生き物とされています。賢いは旧約聖書ではずる賢い、狡猾なという否定的な意味に用いられますが、思慮深い、賢明なという肯定的な意味もあります。蛇は神様と並ぶ天の存在などではなく、悪の根源である悪魔でもありません。人間が罪に落ちた責任は蛇にあるのでも言うまでもなく神様にあるのでもありません。神様にかたどって創造され、エデンの園で豊かな恵みの中に置かれていた人間が全く不可解に自らの意思によって神様に背き罪に落ちてしまったのです。一節の後半で蛇は女性に、そののどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかと問います。この箇所は口語訳聖書では、そのにあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですかと訳されています。また聖書教会共同訳聖書では、神は本当にそののどの木からも取って食べてはいけないと言ったのかと訳されています。新共同訳聖書ではなどとと訳されている言葉は、口語訳と聖書教会共同訳では本当にと訳されています。蛇はこの微妙な意味合いの言葉を付け足しながら、2章16節と17節の主なる神様の言葉を言い換え、主の言葉に疑いを抱かせます。主なる神様は、そののすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうと言われたのです。蛇の言葉は神様の言葉に疑いを抱いてしまう私たちの思いを映し出す鏡です。2節と3節で女性に蛇はこう答えます。私たちはその木の実を食べてもよいのです。でもその中央に生えている木の実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。女性は主の御言葉を繰り返して神様を弁護しているようですが、蛇と同じく少し変え、触れてもいけないとまで言われているのですよと揶揄しているようにも聞こえます。宗教改革者のルターはこの言葉には、鼻にシワを寄せて誰かを軽蔑し長老するような響きがあると記しています。また必ず死んでしまうを死んではいけないからと言い換え、死ぬかもしれないからという程度の意味に薄めてしまっています。主なる神様が私たちを生かし守るために出された愛の命令を自由を束縛する足かせと捉え、一方では 主の御言葉の厳しさを薄めてしまっているのです。4節で蛇は神様の言葉に疑いを抱いた女性にすかさずこう言います。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者になることを神はご存知なのだと。蛇は主なる神様が2章17節で用いられた必ず死んでしまうと同じ強調表現で、決して死ぬことはないと主の御言葉を全否定します。さらには人が神様に悪い感情を抱くような偽情報を吹き込みます。それを食べれば目が開けて神のように善悪を知るものになると。一節と五節で神と蛇が言う言葉はです、言葉は複数形で神々と訳すこともできるエロヒームが用いられています。主なる神様と訳すアドナイエロヒームは用いられていません。ヤハエ資料を記したヤフェストと呼ばれる人々には、人が主なる神様と同じになることなどありえません。それでも女性は神様と並ぶ天の存在に高められると言われ、そうなる自分を想像して神のように全能になれるという誘惑に捉えられます。蛇と女性との対話は私たち自身の疑いや願望を映し出す鏡と言えるでしょう。神のような全能を手に入れることこそが私たち人間が欲している願望なのです。そしてそれを自分の力で手に入れようとして神様から離れ罪に陥ってしまうのです。6節には誘惑にとらわれてしまった女性が見るとその木はいかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたとあります。ここでそそのかすと訳されている言葉は2章9節の主なる神は見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え出させ、その中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられたの好ましくと同じ言葉です。2章9節で主なる神様がその中に生え出させられた木は好ましいと訳されていますが、3章6節で善悪の知識の木は人を神様から離れるようにそそのかすと訳されています。またその中央には善悪の知識の木ばかりではなく命の木も生え出ていました。罪に落ちる前の二人は命の木から実を取って食べるのを禁じられてはいません。神様が二人をエデンの園から追い出すときに命の木に至る道を塞がれたのは、罪に落ちた二人が永遠に生きるものとなるのを永遠に生きるものとなる恐れがあるためでした。 善悪の知識の実から決して食べてはならないという主のご命令には、それを守るべきかどうかという選択の余地はありません。主なる神様のご命令には、それが主のご命令であるがゆえに従うのです。一挙手一投足、あらゆることが主のご命令によって決められているのではありません。人は神様と似せて自由なものとして創造されました。その木の実はどの木からでもいくらでも自由に取って食べてよかったのです。善悪の知識の木からは決して食べてはならないというただ一つのご命令を、人は善悪を問わず無邪気に自由に守ることができたはずです。何が善であり何が悪であるかは主なる神様がお決めになることです。そこに蛇が登場して、善悪を決めるのは主だという真理に疑いを差し込みます。人が主なる神様から離れてしまったのは、主のご命令を破って善悪の知識の実から身を取って食べてしまった時よりも前です。これを食べると死ぬかもしれないから死は禁じられたのですと答え、主のご命令そのものの善悪を女性が自分で判断して判断し始めた時からです。その時から神のよう善悪を知る者となるという誘惑に捉えられているのです。6節から7節で、実を食べると二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとしたのです。確かに二人はすぐに死んでしまうことはありませんでしたが、神様との愛と信頼の関係を絶たれ、いずれ死んでしまうものとされます。11節から12節で、罪を悔い改めようとせず言い訳と責任逃れの末に神様に責任を転嫁した二人、命に命の木に至るのを主なる神様は阻まれます。二人の目は開かれました。知らされたのは自分たちが裸であることでした。そこで二人はイチジクの葉をつづり合わせた帯のようなもので腰を覆います。神のようになろうとして主なる神様の前に出ることができなくなってしまった。罪に落ちた自分の姿を知らされたのです。人が神様は神様であられ、人は人であることに誠実であって、主なる神様のご命令に従順であったなら、神様と人との関係は違っていたはずです。人は神様の前裸のままでいることができましたし、自由な関係でいることができました。ところが人が神のようになろうとした時から、人は主なる神様の前に安心して立つことができなくなり、神様から身を隠したのです。この主の日に与えられました新約聖書の箇所、ローマの信徒への手紙5章18節19節をご覧ください。5章12節から21節には、新共同訳聖書では アダムとキリストという見出しがついています。この時アダムと妻と同じように、この時のアダムと妻と同じように、私たちも主なる神様への不従順によって有罪の判決が下され、神様の前に安心できる居場所を失ってしまいます。しかし主イエス・キリストの十字架の上での死にまで至る主なる神様への従順によって私たちも正しいものとされたのです。すべての人が義とされて命を得ることになったのです。主なる神様は神のような全能を自分の力で手に入れようとして、罪に陥ってしまう私たちに見舞いに出て安心して礼拝を守る場所を与えてくださいます。神様は私たちにご自分に似せて創造されたものとして、罪を悔い改め罪から解放されて主のご命令に無邪気に自由に従うことを求めておられます。私たちは主なる神様から与えられた賢さを誤って用いて疑いに捉えられるとき、主のどこにいるのかとの問いかけに御心に従うことでお答えするものでありたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは神様にかたどって創造され、エデンの園で豊かな恵みの中に置かれていながら、全く不可解にも自らの意思によって神様に背き罪に落ちてしまいました。人が神様は神様であられ、人は人であることに誠実であって、主なる神様のご命令に従順であったなら、神様と人との関係は違っていました。主イエス・キリストは十字架の上での死に至るまで主なる神様に従順であってくださり、私たちを正しいものとしてくださいました。主なる神様は神のような全能を自分の力で手に入れようとして、罪に陥ってしまった私たちにも見舞いに出て安心して礼拝を守る場所を与えてくださいます。どうぞ私たちをご自分に似せて創造されたものとして、礼拝において罪を悔い改め罪から解き放たれて主のご命令に無邪気自由に従うものとしてください。主なる神様から与えられた賢さを誤って用いて疑いに捉えられるとき、私たちを主のどこにいるのかとの問いかけに御心に従うことでお答えするものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。